耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。お聞きの皆さんの中に便秘の方っていらっしゃいますか？いきなりこんな話で恐縮なんですけども、僕はですね、実は便秘になったことってなくて、むしろ下痢気味になることが多いんですけれども、学生時代からですね、ちょっと神経的なものになんか結構弱くてですね、というかストレスに弱くてですね、緊張するとトイレに行きたくなるっていう、そんな、学生時代、そしてそのまま大人になっちゃったんですけれども、まあ学生時代はね、2時間目の授業あたりで大体トイレに行きたくなるのでね、先生トイレに行っていいですかっていう勇気をつけた、そんな中学校時代を送りました。で、今日はですね、まあこの便秘、下痢、こんなお話から始まったんですけども、胃腸の腸に関する本をご紹介しようと思います。腸というのも実は老化をするらしくてですね、この腸の老化はどうも便秘の人って実は危険サインが出ているんだそうです。なのでね、最初にお聞きしましたけど、ちょっと便秘気味だという方、もしくは慢性的に便秘だよという方、今日の本はぜひ聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております松池恒雄著、長生きしたけりゃ腸は冷やすな、老い・がん予防に効く温める腸健康法という本です。まずは著者のご紹介ですが、松池恒雄さん、医学博士、松池クリニック院長、1955年生まれで、1980年に東京慈恵会医科大学を卒業し、同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長を経て、2004年に松池クリニックを開業しました。お医者様として主な専門領域は大腸内視鏡検査で、30年間で4万人以上の腸を実際に診療してきた腸のエキスパートです。なお松池クリニックでは便秘外来を設けていまして、地中海式食生活や漢方療法、ストレス対策としてのスローライフの提案などで多くの成果を上げているそうです。またテレビ新聞など各種メディアでも活躍中で、腸に関する書籍もですね、まあライトなものから本格的なものまで数多く執筆されています。まあそんな、腸の腸エキスパート、すいません、ちょっと車両言うつもりはなかったんですけども、本当に超エキスパートの、松池恒雄さんがね、今回書かれた本が、ご紹介しているこちらの本、長生きしたけりゃ腸は冷やすなという本なんですが、こちらはですね、まあ今までその松池さんが書かれてきた、まあ多くの書籍の、中でも、まあ4万人の診療実績から得た最新腸内健康法を掲載した、まあ言ってしまえば腸科学書籍の集大成的な一冊となっています。本の中ではですね、非常に広い分野、広い視点で、まあ、いろんなジャンルでですね、腸がもたらす体への影響を分かりやすく解説してくれます。今回はその中からいくつかご紹介していこうと思います。まず最初は、なぜ腸が長生き、健康とつながっていて、そして何が腸の不調を引き起こしているのか。そんな基本的なお話から。これはですね、人間の免疫システムの約 60% が腸に集まっていることに起因しているんだそうです。松池さん曰く、人は腸から老いる。だそうでですね、長寿で健康な方はみんな腸が元気なんだそうです。まあ皆さんの腸は大丈夫でしょうか。こんなね、体にとって重要な腸はどうしてその不調を起こしてしまうのかってお話を先にしようと思うんですが、これズバリですね、腸が不調になる原因は、冷えなんだそうです。まあ、特に今からの季節。まあね、かき氷とか冷えたビールなんかの冷たい飲食物をたくさん食べちゃうと思うんですが、それは世間一般で言われているほど腸に悪いわけじゃないと。実はですね、腸に悪いのは、外気温と室温の気温差によるもの、もしくは単純な気温差によるものが大きいんだそうです。どのぐらいの気温差が問題になるかというとですね、それは10度の気温差だと言います。まあ、例えば、今のね、まあ、夏の季節で例を挙げると、猛暑日。まあ、外気温が35度を超えた日に、外から帰ってきて、エアコンの設定温度が25度。室温がつまり25度っていうのは、非常によろしくない。また逆に、エアコンの効いた部屋から外出する。25度から35度に移動するというのも、よろしくない。 さらにはですね、30度以上の真夏日が続いてほとんど秋を感じないまま冬に突入する、まあ、最近天気予報士さんがね、日本は2期になってしまうかもしれないなんて言ってますけれども、そういう日が続くとですね、朝晩の気温差が10度以上あるんだそうです。もしくは前日との気温差が10度以上あること、まあ、これやっぱり季節の変わり目なんかも多いですけどね、そういった気温差が激しくなればなるほど内臓まで冷えて便秘やあと低体調、腸が停滞するとか言って低体調といった腸の不調に陥りやすいと。でさらにね、興味深いことに、実際に気温差が10度を超えると、この松池先生の松池クリニックでは便秘の患者さんが3倍に増えるそうです。まあ、これ僕もびっくりしたんですけども、松池さんこれをね、気温差10度の法則と名付けています。まあ、まさに今の季節10度の気温差をね、体感することって多いと思うので、まあ、普段からね、便秘気味とかで胃腸が弱いんじゃないかと思ってる皆さんは気をつけてください。そして、こういった健康とかね、医療をテーマにした本で僕もいつも興味を持ってしまうチェック項目というのがこの本にもありまして、腸の老化度チェック、これを今回僕もやっていました。まあ、自分の腸がどのような状態かを把握するための25項目のチェック項目がこの本にあります。まあ、例えばね、1番が便回数は週に 1,2 回であるとか、あと2番が便が硬いと思うって、そういったものがあるんですけども、これ、スタッフでやってみました。その結果ですね、25個中僕が当てはまったのは4つ。本の結果に照らし合わせるとこれは概ね良好ということで、まあ、あなたの腸はそんな老いてませんよという結果が出ました。で、問題だったのがですね、まあ、意外なことに今日のディレクターがですね、どうって聞いたら9つ当てはまりました。今日のディレクターは僕より若いんですけど、20代なんですけども、本の結果によるとですね、ディレクターよく聞いてね、やや老化気味です。気をつけてください。まあ、もっともっと当てはまる人、25度項目全部当てはまっちゃう人とかはもう直ちに医者にかかってくださいとかふうに書かれてるんですけど、これはね、普段皆さん自分の腸の状態、まあ、その便秘が相当辛いとか、もっと下痢で辛いっていう人以外は気にしていないと思うので、ちょっとチェックしてみてね、自分の腸の老化度調べてみてください。また個数に関わらずですね、今から言う項目に該当する方は要注意とのことですので、まあ、ちょっとリスナーの皆さん、ここだけでも自分で当てはまるか当てはまらないか聞いてみてください。じゃあいきますよ。3つ言います。1つ、最近便意を感じることが少なくなった、もしくは便意が弱くなった気がする。2つ目、朝食を食べても便意を感じることがない。3つ目、放っておくと1週間以上便意がないこともある。はい、いかがでしょうか。ちなみに僕はオープニングでも言った通り、あんまり便秘気味になったことがないので、こういう症状は全く当てはまらないんですが、先ほどですね、ここのスタジオで働いているとある男の人にですね、そういえば便秘になったことありますかってポロッと聞いてみたら、あーもう慢性的に私便秘なんですよねっていう答え返ってきましてですね、でこの項目聞いてみたら、あー1週間以上ないことありますねって笑顔で言ってたのでですね、彼も僕より年下なんですけども、お前病院行ってこいと言ってきました。皆さんもぜひ気をつけてください。さてさて、そんな風にですね、まあ、腸のメカニズムと、まあ、腸がどういう風になっているかっていう、まあ、自己診断を少しご紹介したら、対策についてのお話も触れておこうと思います。この本でね、まあ、ユニークだなっていうか、まあ、松池さんが他の本でも言っているんですけども、皆さんが意外と知らない、まあ、腸が若返る、方法、それがですね、地中海式和食というものなんです。そう、腸の若返り法、地中海式和食。もう一回言いましょう。地中海式和食。すごい違和感を覚えませんか？地中海式の和食なんですよ。和食と地中海食ってなんかすごいかけ離れた二つだと思うんですけど、実はこの二つには大きな共通点があるんだそうです。それはですね、主食を中心に多くの野菜と魚介類をたっぷり使用して、構成されていること。なるほどと思ったんですけど、さらに味噌汁漬物、これは和食ですね。あとチーズヨーグルト、まあ、これ地中海食。こういった発酵食品を多く摂って肉類は最低限の摂取となっている。これが和食と地中海食の共通点なんだそうです。またですね、データとして地中海食の国は日本より脂肪摂取量がはるかに多いのに大腸がんの発症が少ない という傾向があるということで、まあ、これもね、まあ一つのポイント、腸にとっていい食事だっていうことが証明されているわけです。で、このね、原因は何かというと、オリーブオイルにどうもその理由がありそうなんです。オリーブオイル、特にエクストラバージンオリーブオイルに腸のアンチエイジングの効果があるよとこの本では述べられています。で、ちょっとエクストラバージンオリーブオイルのね、まあ、医学的というか、まあ、健康法的な解説をしますと、何でもエクストラバージンオリーブオイルには、血液をサラサラに保つ効果があるので、まあ、動脈硬化を起こすような高血圧症を、まあ、改善して心臓病予防になる。さらには、まあ、腸とかのアンチエイジングに不可欠な、抗酸化成分というものがあるんですけど、これがポリフェノール、ビタミン E、葉緑素、オレイン酸と4つも入っている。さらにカルシウムの吸収を助ける効果があるので骨粗鬆症予防にも効き、あと胃がんの原因となるピロリ菌を抑制させて糖質をコントロールして糖尿病予防になるなど、その働きにはマイクにいとまがありません。すごいな、エクストラバージンオリーブオイル。そして何よりですね、このエクストラバージンオリーブオイルは小腸で吸収されにくく、残ったオイルは食べ物の残りカスと一緒になって、まあ、排泄されるので腸内の滑りが良くなる。つまり便秘改善効果があるんだそうです。そんな、まあ、地中海食のね、まあ、あのメインであるオリーブオイルと、あと日本の伝統的な和食、これをミックスさせた最高の、まあ、腸内アンチエイジングフード、それが地中海式和食なんだそうです。じゃあ地中海式和食って結局どんなものなのって思う方、まあ、この本にねたくさんレシピが載っているんですけど、その中でね今回はあのこれからの季節にぴったりのものを一つご紹介しようと思います。皆さんもちょっとイメージしてみてください。本日ご紹介する地中海式和食のレシピはトマトそうめんです。トマトそうめん、まあ普段から食べてそうな感じがするんですけど、まあ作り方こんな感じです。2人分の材料ですが、そうめんが 3,4 束、トマトが中くらいのものを2個、大葉が6枚、オリーブオイル大さじ3杯、濃縮タイプのめんつゆ大さじ3杯。作り方ですが、まずは大葉を細かく刻んで、トマトは小さめの一口大に切ります。そしてボウルにオリーブオイル、トマト、めんつゆ、大葉を入れてよく混ぜ合わせます。これがいわゆるめんつゆになるんですね。そしたらそうめんを茹でて、茹で上がったらザルにあげて、流水の中でよくもみ洗いをして、冷やしてよく水気を切ってから、先ほどのめんつゆと、一緒にする。まあ、冷製パスタみたいな感じになるのかなと思うんですけども、非常に簡単です。男の料理と言ってもいいかもしれない。まあ、夏場の暑い季節にちゃちゃっと作れて、主婦の方もいいんじゃないでしょうか。で、実際これ、ディレクターが作ってくれたんですけども、そうめんなのにオイルを大さじ3杯も使っているので、結構ギトギトしてんじゃないかななんて思ったんですが、全然くどくありません。オリーブオイルすごいですね。まあ、非常にさっぱり、爽やかでした。で、味のイメージは和風ドレッシングに近い感じかなと思うので、まあ、冷製パスタ感覚でそうめんを食べられると。で、このタレはそうめん以外にも、まあ、サラダとか、お豆腐なんかにも合うんじゃないかなと思うので、まあ、和食中心の、一家はですね、まあ、地中海食ということでオリーブオイルを使ったドレッシング取り入れてみてはいかがでしょうか。その他のレシピが気になるよという方はぜひぜひ、本の方で確認してみてください。さて、というわけでここまで本の一部ご紹介してきましたけど、今回はこの本の中からね比較的ライトな部分を取り出してみました。まあ、皆さんのね身近な生活に役立つというか、まあ、身近な生活から感じられる腸の不調であるとか腸にいい食事、そういったところを取り上げたんですけども、もちろんもっとねヘビーに深く知れる部分というのもこの本にはあります。まあ、集大成的な一冊ですから。でこの本読んでね僕が思ったのは腸ってほったらかしにしてる人って多いと思うんです。また便秘かーっていう、そういう人はですねぜひこちらの方をねさらっと読むだけでもいいので、まあ、自分の腸がどうなっているのか、そして腸というのはどのぐらい体にとって重要な器官なのかってのを知ってほしいなと思いました。まあ、今回紹介できたの本当一部だったのでね、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。では書籍情報です。長生きしたけりゃ腸は冷やすな、老いがん予防に効く温める腸健康法、松池恒夫著、主婦の友社より税込み1260円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ腸に関する健康法の本だったんですけどもね、まあこの話をしたらね結構スタッフとかでも盛り上がってですね、やっぱ健康法ってついつい盛り上がっちゃうんですけども、まあ腸ってあれですよね、食物繊維ですよね、だから生野菜がいいんですよねって言ったスタッフがいました。それがね僕もそう思ってたんだけど、この本だと違うんですよ。生野菜確かに悪くはないんですけども、生よりも加熱調理した野菜の方がいい。こんな感じでですね、僕らが今まで常識だと思っていた健康法っていうのが、まあ、腸のエキスパートの松池さんによって、あ、それは違って実はこっちの方がいいんですよっていうのがたくさんありましたので、まあ、健康マニアの方結構な比率で日本にいるんですけども、ぜひ読んでみて、またね、あとご家族の食事を作られている主婦の方、これを普段の食生活に活かしてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。